皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。そして初めましての方々、改めてここでまたこうしてお会いしていただけている方々、本当にありがとうございます。 From Another Sky 第10章ロード・オブ・ライツ光の道へようこそ。この番組は2013年、もう今から換算すると9年前ですね。もう9年が経ちました。2013年の4月から始まった From Another Sky、 もう一つの空からという俺の、ネットラジオの番組であり、俺の旅の、今回が第10章にあたります。第1章から通算すると、今回がまずは第10章としては今回が、20回目、の配信になるんですけども、第1章からと、換算すると、今回がやっと、200回目、感慨深いものがあるんですけども、やっと200回目、の収録および配信になります。唯一1回だけ、第10章の、第14回配信で、プライベートのことを話していただきましたが、うちのおば、亡くなった、母親代わりだったおばが亡くなる前に、茨城まで行って会った話を唯一ですね、200回の中で1回、プライベートの話をさせていただきました。それ以外は全て、自主的なネタであったり、特に、戦争であったり原爆であったり原発であったりの話をずっと、その他いろいろなもろもろの自主的なことをずっと話を してきました。自分でもね、こんな話を200回、15分の番組ですけども、で約9年、やったってことが、本当に感慨深いものがあります。今日はですね、2月の5日、午後、自分の部屋から、沖縄市の自分の部屋からこうやって収録をしております。一旦コマーシャル。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
はい、まずこの番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りさせていただいております。まずこの約9年、もうちょっとで9年なんですけどもね。あと1ヶ月ぐらいか。1ヶ月で9年になるんですけども。まずはその、この第10章を最終章としようと、まず決めて第10章、ロード・オブ・ライツ、光の道っていうのを始めました。それが去年の4月からですね。この第10章も約1年になろうとしております。これがどのぐらい、最終章がどのぐらいまで続くかは、自分の心持ち次第なんですけども、次のクールまで行こうかどうしようかも今考えてはいます。もしかしたら行くのではないかな。改めて2013年の4月 From Another Sky という題名、これ、まずワンクール半年間やりました。そして、第2章、 スパイラルジョイント、螺旋のつなぎ目っていう番組。これも、半年間やりました。第2章ですね。で、第3章、To This Wonderful World。これ、すごく気に入ってる題名なんですけども、この素晴らしい世界へ。これ、こっから先は、第3章から2クール1年間ずつ続けてきました。で、第4章、Looking for Voice、声を探して。うん。第5章、What's Going On、うん。何が起きてるんだ。うん。第6章、Knocking on the Next Door、次のドアを開けよう。うん。第7章、Go under the same sky。俺の同じ空の下へ向かえと。で、第8章、オリジンリグレッション、うん、原点回帰。そして、第9章、With Firebird、うん、火の鳥と共にと。続いた、最終章、第10章、ロード・オブ・ライツ、光の道。これを、ここまでが約9年の俺の足跡です。うん。そして200回目。今回が、第10章としては、先ほども言いましたけども、第20回の配信。で、このクールも、あと4回、21回、22、23、24。あと4回で終わるんですけどもね。うん。今回、改めて、記念すべき第200回で、俺が、沖縄に来て、来る前からね、ずっと気になってた場所がありまして、そこをまずは見てきました。まずは沖縄の恩納村っていうところにあるんですけども、自分が住む沖縄市から、約、車で30分くらいかな、高速使って30分くらいの場所にあります。現時点では、創価学会の研修道場になってるんですけども、その場所。見学ができるということで、見学者の札をね、首から下げて中を見させていただきました。これは、ここがどういうことかというと、ベトナム戦争中に、約3000発の、核ミサイル。約3000発ですよ。3000発の核ミサイル。メース B というミサイルなんですけどもね。それが貯蔵されて、発射口も、対中国に向けて、中国であったり、多分北朝鮮も入ってると思います。うん。に向けて、発射口が8つありまして、それが、まあ、綺麗に、外観は整えられているんですが、その形がそのまま残っている場所です。本当にこれ沖縄に来て、俺は絶対見たいと思った場所。ベトナム戦争時代の跡地というか、足跡であり。で、俺は創価学会議員で、会員ではないですが、ただこれを、唯一、ね、記念碑、いろんな意味での記念碑として残されているってことは、ものすごい意義があると思います。で、見てきた時、まず、発射口の名残跡なんですけどもね。これ、ものすごいでかいことにびっくりしました。多分全高が多分6メートル以上あるんじゃないですかね。6メートル、10メートルぐらいあるのかな。それが、真横に8個ずらーっと並んでいました。多分、ご興味ある方、沖縄、どう検索すればいいかな。沖縄の、創価学会研修道場、そして、恩納村という場所、そして、ミサイル基地跡 で、多分検索できると思います。その当時の写真も出てきます。今その当時の写真と今現在の写真をずっと見ながらこうやって話をしております。はい。で、この、実はですね、1960年代当時、本当にこれは、今言った女村以外に読谷村、勝連町、金武町っていうところに、女村以外にも残り3つ配備されていたそうです。で、このメースビーというのは実際どのぐらい飛ぶかというと、中国の北京を遥か上空、北京の先まで飛ぶ。要は2000キロ、核ミサイル2000キロ飛ばせるだけの威力があるミサイルだったと。これが3000発と。もしこれが、ね、何かの理由で作動していたら多分地球は終わってたでしょうね。ただ、この中の、ミサイル基地、あのミサイルも保存されており、あと、司令室っていうのもあったんですが、司令室入ろうとした時に、本当になんか不気味すぎて、俺結構嫌な予感を感じる人間でして、やべ、これ入んない方がいいなと思ったので、その中は足を踏み入れることができませんでした。本当に洞窟のようなところだったんですけども、それと、ミサイルが置いてある場所、そこも、本当に入ろうかどうか迷ったんですが、ドアを開けることできませんでした。本当に外観だけなんですけどもね。これ、俺の DJ ページの、今回の第20回のところに貼っておきますので、もしよかったら、ご興味ある方は、見ていただければ幸いです。本当に、想像を絶する大きさでした。横並びで多分何十メートルあるんだろう。軽く100メートル超えるんじゃないですかね。本当に高台にそびえ立っている。本当に山の中の高台にそびえ立っている不気味な。まあ今は綺麗ですけどね、真っ白になってますが、その当時の写真を見ると本当に不気味すぎる場所です。ご興味ある方は調べてください。あと残り1分になったんですけどもね、あともう一個ちょっと言いたいなと思ったものがあります。沖縄で先行されて、上映された映画で、もうこれが配信されてる頃には全国上映になってると思うんですけども、あと残り1分なんでちょっと早めに言いますね。ミナクルシティコザという映画があります。主演が桐谷健太さん。au のコマーシャルの浦島太郎をやってる方ですね。で、この方が、タイムスリップして、1970年代、ベトナム戦争時の、にタイムスリップすると。で、その当時、本当にベトナム戦争が、全盛期で、その時、コザという町、俺が最初住んでいた、沖縄に来て最初住んでいたコザという町が、ものすごい繁栄、米アメリカ兵の、方々によって反映されていたっていう中でのロックが生まれ、それも目覚ましく盛んだったという映画なんですけれども、これもご興味ある方は見ていただければ幸いです。コマーシャルでまた言いますね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第一土曜日に放送しております。
お、第一土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
はい、この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りさせておりました。そして、前にも言いましたけども、今回は本当に200回目の、収録、200回目の収録になります。で、それに対して2つ、自分が本当に足を 過去で取り上げさせていただきました先ほど言った、ミサイル基地跡、そしてもう一個、ちょろっとしかさっき言えませんですけどもね、ミラクルシティコザ、コザという場所を舞台にして、本当に俺が知ってる場所、ミュージックタウンっていう建物があるんですが、そこが舞台になってるとか、あとはオーシャンズっていうタコスで本当に美味しい場所、それも本当に舞台になってて、で、あと知ってる人とかもどんどんいっぱいなんか顔が出てきて、ミッキー食堂のママさんとか、これパークアベニューってとこにあるんですけどね、もう本当にこれを見た後、もし沖縄に来てくださる、沖縄市に来てくださることが、を考えている方は本当にこれを見ていただければ、でその後足を運んでいただければ本当にここかと、なんかいろんな、なんかもうコザのいろんな場所がもう映ってて、俺も見てて楽しくてしょうがなかったんですけども、そしてベトナム戦争時代、その後のコザ暴動っていうものがありました、ベトナム戦争末期とか、そういう歴史も踏まえた上でね、本当に現在と過去のコザが交差する、本当に、エンターテインメント的な映画なんですよ、なのでこれも見ていただければ幸いです。残り10分になりました。本当に、ここまで聞いてくださり、ありがとうございました。また小美人にね、いろんなことを話したいと思います。世界が平和でありますように。